恵みをいただく御言葉はローマ人への手紙の6章16節から23節までです。ローマ人への手紙6章16節から23節。あなた方はこのことを知らないのですか？あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。あなた方にある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。罪の奴隷であった時は、あなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか？それらのものの行き着く先は死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る実を得たのです。その行き着くさところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちは必ず何かの奴隷となっております。何の奴隷であるか、それが肝心です。そのどちらか、すなわち罪の奴隷かキリストの奴隷か、そのどちらの奴隷になるかによって永遠の行き先が決まるから、主よ、私たちは本当に何の奴隷となるべきか、主よ、今日しっかりとあなたがこのしもべの唇を用い清めて整えて、あなたの御言葉の奥義を教えてください。私たちの命の奥義、私たちの幸いと祝福のその分かれ目を今日教えてくださいますように。聞く一人一人の耳を清めて、これからの時をあなたが支配してくださいますように。あなたの命をしっかりといただき尽くして、そしてこれからはあなたの命に幸いに祝福に歩む私たちでありますように。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所からですね、奴隷という言葉がたくさん出てきました。で、人はですね、必ず何かの奴隷となっております。皆さんはね、奴隷制の中にいない、自由に振る舞っているようでいて、実を言うとですね、皆さん何かの奴隷です。バナナを食べなければダイエットできないっていうテレビを見れば、ね、それでバナナを買い占めて、あ、バナナ食べなきゃ、バナナ食べなければ私は痩せられないんだっていう人は、
バナナの
奴隷あ、テレビの奴隷といいでもバナナの奴隷になりますね
しよう。なったことがある。
なったことがあるんです。バナナの奴隷でないにしてもですね、何かしらの情報を私たちは世の中から得ます。
なんかすごい分かりやすく。
まあバナナの場合ですと、ついこの間、結構昔でしたか、テレビでバナナを食べなければダイエットできない、でそれでバナナが買い占められて、という騒動がありました。それはテレビという情報源を見て、でそれで、それを信じた人が、それに踊らされて、バナナの奴隷になり、あるいは、テレビの奴隷、テレビではバナナじゃなく今度は納豆だって言ったら今度は納豆が買い占められる。ですからですね、私たちはある程度の情報源を得て、自分で自由に振る舞っているようですけども、その、何かしらの情報源があり、そしてその情報源を何を取捨選択するか、それは私たちの自由意志には任されているんですけども、しかし私たちはその、心から内から湧き上がってくる衝動、それは抑えられないんです。抑えられないところがあります。痩せなきゃっていう概念、それもテレビで美しい女性像がですね、なんかテレビでこれが美しい女性っていう、女性のスタイルっていう、そういうメディアとか雑誌とかファッション雑誌とか見れば、これが美しい女性像だって思ってる子、そのこと自体がですね、果たして真実なんでしょうか。平安時代の美人像はもっとふっくらしておりました。でも今の時代は、痩せている人が美人像、バービー人形っていうのがあるんですけども、最近あのバービー人形がですね、あまりにも痩せすぎていて、多くの女性たちの重荷になって、痩せなきゃっていう、そういう、イメージがあまりにもですね、そういう脅迫がね、世の中に対して植え付けてしまったので、最近、一般的な女性の体型にのようなバービー人形が売り出されて、全然かっこよくないんですね。今のメディアに踊らされている私たちの目から見れば、ですから何かですね、私たちはそういうイメージにあって踊らされているわけです。そのイメージの奴隷となっております。イメージ、それは英語ではアイドル、偶像とも言えます。ですから私たちはですね、世の人はこのアイドル、偶像によって、支配されがちであるということですね。でもそのアイドル像、その、何が理想であるのか、そういうイメージはですね、時代によって変わるものですね。平安時代のその、美しい女性像と現代の、美しい女性像が違います。時代によって変わるものです。ですから、一体聖書の中で、美しい女性像って一体何なのか、それは確かに、聖書の中には書いてありますね。ちょっと今日はそれは話題ではないんですけども、ですから聖書の中では絶対的な基準があります。美しい女性像もそうですし、また何が健やかであるのか、何が永遠に残るのか、それは聖書にしっかり記されております。それに引き換えですね、世の中が提供するそういうイメージ、美しい女性像にしても、いろいろと時代によって、また国によって変わってくるわけですね。ある国ではとても、美しくないと見なされていた女性が、別の国に行ったらとても美しい、そういうふうに見えることもまたあるわけです。ですから何が、美しいか、何が良いものであるのか、何が最善であるのか、それはですね、聖書の基準から外れている場合は、それは本当に不確かなものです。エペソ人への手紙の、2章を開きたいと思います。世の中の人はですね、そういう聖書という基準を持たない世の中の人は、時代によって左右されます。そしてその時代は一体何が作っているのかというのが、エペソの2章に書いてあります。エペソ人への手紙の2章1節から 6節まで、まあ、冒頭でもお読みした聖句です。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。はい、ここでですね、2節のところに、その頃は罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたとあります。これがですね、神様を知らない人、聖書という基準を持たない人が奴隷となっている、その大元です。奴隷主ですね。奴隷主はもう一度言いますと、この世の流れに従って空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊です。でね、この世の流れ、これは、ギリシャ語ではアイオーンと言いますして、これは時代とか流行とか、訳されるものです。ですからこの世の流行、この世の時代、それに従って、まず神様を知らない人たちは歩んでいるわけです。この時代、今日本では、晩婚化が進んでいて、でそれで今の30代40代の人、独身が、一昔前よりはかなり多い。それは、およそ、彼らが、年結婚適齢期と言われている時期に、独身であることがスタイリッシュだという空中の流れに従って、時代の流れに従っていた。でそれで今、30代40代になってしまって、でそれでもう結婚がなかなかできないということで、そういうことになっているわけです。でそれで今の時代では、早く結婚したいというのが、20歳代の人たちの、そういう時代の流れですね。それらの時代に左右されて、そういうわけで今、若者たちは、結婚、若いうちに、できなかったり、あるいは、時代の流れ、経済的な流れもまたあります。日本の、ここ、20年ぐらいとても経済が冷え込んでおりました。若者たちに、働いても働いてもお金が稼げないという時代の流れに従って、今の20代30代40代は、その流れに左右されて歩んでいるわけです。でこの世の流れを支配しているものがいるわけです。それが、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、支配者、これは、ギリシャ語ではアルコーンと言いまして、要するにその時代を左右しているもの、すべてをですね、その、取り仕切っているものがいるんですね。空中の中にです。空中にそういう権威を持つ支配者がいて、そして今も、その霊はですね、不従順の子らの中に、働いているんです。この霊的存在、空中にいる霊的存在が、すなわち、時代、この世の流れを支配してですね、でそれは、空中において存在し、時代の流れを支配して、そして、この神様を知らない大勢の人々はですね、その時代に左右され支配されているわけです。先ほど、テレビとバナナの話、ちょうど、彼らは支配されたわけですね。痩せなきゃ、ダイエットしなきゃっていう、そういう思い、またバナナがその特効薬だというその、情報、それらに見事踊らされて、でそれで、ああいう騒動が起きたわけです。ですから、何か基準を持っている人と持っていない人はですね、違うんですね。絶対的な基準、聖書を絶対的な基準としている人はですね、何が本質であるか、それを聖書から学ぶことができるんですが、でもそうでない人はですね、 何からその自分を測る物差しを得るか、それは時代です。周りの情報です。ですから集団心理的にですね、まあ、ある種の流れがあるわけですね。私たちがですね、世の中の方を見てみますと、世の中の人たちは何を中心に歩んでいるか、何が最善であるのか、それは大体時代によって違います。で、この世の神様、神々と呼ばれている偶像はですね、人にそのそれぞれの願望の成就を実現する夢を見させます。あちらの神社では恋愛成就、こちらの神社では、受験合格とか、水子供養とか、まあ、いろんな、そういうのがあるんですけども、人間の時代時代のですね、そういう願望をうまくこの世の霊、この時代を支配しているもの、まあ、結局はサタンなんですけども、サタンはうまく時代を支配して人々の願望をですね、こちらに持っていこうとしております。あちらに持っていこうと思う。で、今日本はですね、若者たち、なんか戦争とかですね、そちらの方を願望してるみたいですね。何か今の状況、とっても先が見えない。もう一旦この全部のシステムをぶち壊して、でそれで全く新しい秩序を作りたい、そういうふうに願ってる、願望してる若者が多くて、でこの間、昨日でしたか、通り魔事件の犯人が逮捕されましたけども、彼もですね、本当に、ちょっと目がかなり暗闇に支配されているようでしたけども、とにかくハイジャックして、でそれで何でしたっけ、東京の東京タワーじゃなくて、
ツインビル、
そうす、あのビル、
ツインビル、
ツインビル、日本にある最近できた600何メートルかの、あれにですね、要するにハイジャックして ビルに飛行機ごと突っ込みたいっていうふうに、なんかそういうことを言ってたようです。でそうやって今の日本に復讐してやるんだと、ですから今ちょうど時代はですね、若者たちを怒りの方にうまく引き出して引き寄せているわけですね。多くの人々はこの時代の霊に支配されております。空中の権威の支配者によって支配されています。何の奴隷になるか、それは本当に2つに1つなんですね。イエス・キリストの奴隷になるか、それともそれ以外のものの奴隷になるか。それ以外は全部サタンに由来するものです。ですからキリストの奴隷になるか、それともサタンの奴隷になるか、その2つに1つなんですね。 ですからキリストに属していない人は自分がどこに向かっているのかわからないんです。ある人は、時代の霊に流されて、とても素敵な旦那さんと、早く結婚しなきゃっていう、そういう思いに疲れて、そして、そういうサイトに登録したり、いろんな活動したりするんですけども、果たして自分が結婚することが最善であるのかどうか、それ本人が知らないんですね。サマリアの女性は結婚こそが私の幸せのもとだと、思って、でそれで結婚するんですけど、結局この男性は違う、離婚で別の男性に嫁ぐ、この男性も違う、また離婚と、そうして5人も、結婚離婚を繰り返しておりましたね。ある人は、結婚ではなく、お金を得ることが最善だと思うので思います。でも、お金を得ることを夢見て宝くじを買うんですけども、でも宝くじを買って実際に、何億と当たった人が幸せになってるかどうか、どうもそうじゃないケースが多いらしいです。だいたい数年で、豪遊してそのお金を使い果たして、むしろ、仕事をもう辞めちゃってるから、どうにもならなくなってしまった、借金だけが残ったとか、あるいは、宝くじ当たった途端に行方不明になって何年も後に白骨死体で、見つかったとかですね、お金が自分を滅ぼすということもまたあるんです。人は願います、 私はこうなれば幸いになる、私はこれを得れば幸いになる。でも何が最善であるのか、実は本人が知らないわけです。ニューエイジの思想にですね、よく、何かを思い描けばそれが実現する、あたかもそれを得たかのようにですね、例えばお金とか得たかのようにそれを思い描いてウキウキ、もうそれを得た後かのようなウキウキする思いを思い描いていたら、やがてその通りになる、なんか聖書にも、信仰を望んでいる事柄を保証しとか、なんかそういう、ことは聖書に似てるんじゃないかって、思ってる人がいるんですけども、でもそれが果たして正しいかどうか、それを論ずる以前にですね、一体何の奴隷になってるかということがとても大事なんです。キリストの奴隷として、キリストにあって歩んでいるのであるならば、主が最善へと導いてくださるですけれども、しかしですね、悪魔サタンの思うつぼになっているのであれば、その行き着く先は滅びであると、先ほどローマ書に書いてありました。人の道は二つに一つです。神、自分を下ろし、自分の善悪判断を下ろして神様に従順するか、ある人は従順に至って、そして命を得るんですけども、でも別の人は自分の善悪判断によって、あたかも自分が神であるかのように自分の思い通りにして歩むか、その二つに一つなんですね。蛇がエヴァを誘惑した時もね、あなたがそれを食べるその時、善悪を知る、知ってあなたは神のようになれる、ですから人の道の二つの一つ、それは神のようになる道、それとも自分が神であることを捨てて神であられる方を神とする道、その二つに一つでもあるわけです。自分が神として、自分の善悪判断に従って、例えば、結婚したいとか、お金を得たいとか、そういった願望をですね思い描いて、そして、その思いで満たしていると、寄ってくるのは先ほどのあの別訴訟に出ていた、空中の権威の支配者、空中の中にいる霊が寄ってくるわけです。皆さん、空中には霊がおります。そして、妬み嫉妬を抱えている人はですね、空中にいる妬み嫉妬の霊がその人に吸い寄っていて、そしてその人をますますですね妬み嫉妬で、もうぐちゃぐちゃにしてしまいます。恐れ不安心配を抱えている人はですね、それをずっと思い巡らしていると、空中の中のその、不安とか恐怖とかの霊が、引き寄ってきて、ますます、特に 夜にそういう思い巡らしをしていると、そういうのが寄ってくるんですね。だからキリスト抜きで何か、ビジョンを思い描いてそれを思い巡らすこと、これはとても危険なわけですね。空中にいるよくわからない霊を、引き寄せることになります。お金を得たい、お金を私はもう得た後のそのウキウキを今思い描いてるんだって思い描いていたら、空中から、変な霊を引っ張ってきてしまいます。ですからキリスト抜きのそういう思い描きは、とても危険なわけですね。人の道は二つに一つです。キリストの奴隷となるか、それとも、空中のこの支配者の奴隷となるか。空中の支配者、それは時代を左右しております。人は時代によって左右されております。戦争になれば良いとか、ダイエットしなきゃとか、痩せなくちゃ、結婚しなくちゃ、お金をいっぱい稼がなきゃ、そういった時代の霊が今空中において満ち満ちております。ですからキリスト抜きにですね、確固とした土台抜きに、そうした霊に従って歩むこと、これはとても危険であるわけですね。私たちはどうすればよいか。道は二つに一つです。どちらの奴隷になるのか。キリストの奴隷になるべきなんです。キリストのに、奴隷となるということは、要するにその人の言いなりになるということですね。悪魔サタンの言いなりになるか、 それともキリストの言いなりになるか。キリストの言うこと、それはこの聖書の御言葉です。聖書の御言葉にはね、本当に人の命を養う言葉で満ちております。私たちはね、罪から解放されました。イエス・キリストを信じる信仰によって義とされました。ローマ書の6章の、ね、もう一度16節からお読みしますけれども、あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです、ね、二つに一つですね。あるいは罪の奴隷になる、ね、罪の言いなりになる、ね、あれをしたい、これをしたい、神様から離れたいで、何か思いを遂げたい、そういう罪の奴隷となって、そのでも行き着く先は死であるわけです。あるいはもう一つの道は従順の奴隷。これは何に対する従順か。御言葉です。イエス・キリストです。御言葉に従順する、御言葉の奴隷となっていくのであれば義に至ります。神様から義と認められるわけですね。18節を見ますと、罪から解放されて義の奴隷となった。キリスト者は罪から解放されてるんです。義の奴隷、ね、義の言いなり、正しいことの言いなりになってるわけです。ですからキリストに属する人はですね、罪を犯すのをじっと我慢するんじゃない、罪なんか犯したくないんです、ね、むしろ正しいことを、しなくちゃっていう、ね、義の奴隷なわけですね。罪の奴隷の人は何の苦労もせずに罪を犯します。で、義をすることを運しょって苦労しなければできない。で、それを義の行いは続けられない。それが罪の奴隷です。でも義の奴隷はですね、罪の行いをしようとすると運しょってしなければ苦労しなくては罪を犯せないんです。そして正しいことをですね、何の苦労もなくすることができます。困ってる人を見たらもう助けざるを得ない、ね、健やかなこと、健全なこと、それをせざるを得ない、ね、私は昔タバコを捨てたんですけども、でも今はもうですね、タバコはちょっと気持ち悪くてですね、嫌ですね。それと同じに義の奴隷となった人はもはや以前のその汚れた行い、体をダメにするそういう行い、そういう思い、それがですね、ちょっと気持ち悪くて嫌になってくるわけですね。義の奴隷とされていくからには、義の奴隷とされるためにはイエス・キリストを主人とすることです、ね、奴隷には主人がいるわけですね。イエス様を主人とするのであれば、ね、そうしたたしなみ、そうした、ね、行動パターンが自然に身についていくわけなんですよ。これは人間の努力とか苦労によってではないんです。どなたを主人とするか、どなたの奴隷となっているか、それが肝心であるわけです。罪の奴隷であった時、ね、その行くつけ、その罪の奴隷であった当時は何か良い実を結んだでしょうかね。かつてのその自分、イエス様を知らない時、何か良き実を結んだでしょうか。この世の空中の流れに従って、時代に従って歩んでいって、何か良い地位を得たでしょうか、ね、ある人は得ているって言うかもしれません。私はこんなに、ね、お金持ちと結婚して、こんなに、ボディシェイプできて、でも行き着く先は死であると書いてあります。やがて、ね、それはなくなってしまうんですね。いざそれがなくなってしまった時、一体自分は人生で今まで何をしてきたんだろう。時代に流されて、人々の意見に、テレビの情報に振り回されて何をしてきたんだろう。やがてそういう風になってしまうわけです。この世界で一体決して変わらぬ真実、ね、決して変わらぬ物差し、それはあるのだろうか。あるんです。御言葉です。神の言葉は、たとえこの天地が滅び失せようとも、 とこしえに残るものです。だから私たちは永遠に生きながらえたいのであれば、義の奴隷としてイエス・キリストを主人として迎えるべきなんです。皆様、天国に入りたいでしょうか。天国ね、ああとても素晴らしい気分は天国って、まあそういう思うこともあるかもしれないんですけども、天国はどういうところかって言いますと、自分の思い通りに 100% になるところが天国だと思ったら大間違いです。その真逆なんですよ。天国というところは自分の思いが 100% になるところではなく、神の御心が 100% になるところです。だからまず自分の、ね、善悪判断をそれを全く下ろしてですね、神様の御心を選択するのであれば、その人は天国に入ります。永遠を生きられます、ね、え、天国って自分の思い通りになるところじゃないの、ね、びっくりするでしょうか。皆さん、主の祈りって覚えてますね。主の祈り、ね、天に増します。我らの父よ、願くは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえって書いてありますね。で、我らって続くのはその後です。主の祈りの中で最も先頭に来るのは御心、みな、御国ですね。みってあるからには主です。主の名が崇められるように、主の国が来るように、主の、ね、御心が天においてなるごとく地にもなさせてまいる、ね、御心が天になるごとくということは、天というところは御心が 100% になっているところ、ね、人間の心がなっているところが天国だと思ったら面白いですよ、ね、ある人の心が 100% になる、ね、あの殺したい、ね、いい女得たいとか、そういうふうに思ってる心の人間が ABC といっぱいいる人の心が 100% になるところ、そこは天国ところじゃないですね。恐ろしいところです。天国は御心が 100% になるところです。だから私たちの、ね、善悪判断、エデンの園以来、エヴァがその食べて以来の善悪判断を捨てて主の御心を取ること、そういうふうに歩む人は天の御国に入れます。でも、ね、自分の善悪判断を握りしめて自分の心が 100% 成就させたいと思う人は天国には入れないんですね。居場所がないんです。天は御心が 100% になるところ。だから私たちは自分の思い、意思、感情を主人であるイエス様のもとに置いて、主の御心がどうかなりますように、そういうふうに明け渡す人はキリストの奴隷であり、義の奴隷であり、そして主の命のうちに歩むことができます。皆さんはこの地上においてどちらの奴隷になりたいでしょうか。誰の心を成就させたいでしょうか。自分の思いを成し遂げたい、これは天国に入れるものではありません。イエス様の御心がなりますように、この人は天国に入れる人です。どうか皆さんはキリストを主人とし、キリストの奴隷として歩み、そして命を得て、ね、皆さんにとっての最善、それは、ね、平安時代でも、ね、今の時代でも、真理は真理、御言葉は変わりません。イエスキリストは昨日も今日もいつも一緒です。このお方にあって歩み、このお方の、ね、美しいと言われることを、そのたしなみをしっかりと身につけて、そして命の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、あなたを主人とし、あなたの御心に従います。そうすることによって私たちは天の御国に入れるからです。どうか私たちの生活、この私たちの人生という舵取り、主よ、あなたが舵を取ってください。私たちが人生のハンドルさばきを握りしめていた時は、何の良いもの、良き実を実らせませんでした。だからイエス様は私たちの人生というハンドルは あなたにお委ねいたします。イエス様、あなたのハンドルさばきで私たちの人生を導いてください。そしてあなたの御心のところへと私たちを連れて行ってください。あなたの永遠の命の御国へと私たちを導き入れ、そしてとこしえにあなたにある命の幸いに歩んでいくこの生徒たち一同でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。アーメン。